はい、詩編の85編からですね、今日は学びたいと思います。よろしいですか。指揮者のためにコラの子たちの賛歌。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの囚われ人をお返しになりました。あなたは御民の咎を許し、彼らのすべての罪を覆われました。セラ。あなたは激しい怒りをことごとく取り去り、燃える身怒りを押しとどめられました。素晴らしいですね。怒りを神様がとどめられ、許してくださり、そして恵みを施してくださった。具体的にはここに一節で書いてありますように、囚われ人をお返しになった。つまりバビロンからの帰還ですね。捕囚の民としてですね、この彼らが捕らえ移されたわけなんですけれども、70年後に彼らが戻ってきた、このことを罪また咎が許されたんだと話しているわけなんです。ところが4節にまた同じ、なんかこう逆、なんか振り出しに戻ったかのようなですね、祈りを始めるんですよ。この4節からですけれども、我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する身怒りをやめてください。あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか。世々に至るまであなたの身怒りを引き伸ばされるのですか。あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために、主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください。このような祈りになっているんですね。もうすでに彼らはエルサレムに戻ってきたにもかかわらず、このように身怒りをやめてくださいですね。そういう祈りを捧げているというのは一体どういうことかと、ちょっと考えてみる必要があるんですね。で、この聖書の歴史、バビロン捕囚後の歴史というのは、エズラ記、ネヘミヤ記、そしてエステル記の中に書き記されているわけなんですね。ネヘミヤ、そしてさらに預言書で言いますと、ハガイ、ゼカリアですね。そしてマラキはバビロンの捕囚の後に書かれたものであります。で、この詩編も実はその後であるともうわかるわけなんですよね。で、そこのこの内容を読みますと、70年後に戻ってきて、それで彼らはいわゆる回復を遂げたのかどうかということなんですよね。で、そう見てみると、細かく見てみるとそうでは決してなかったことがはっきりとわかるわけなんです。物理的にまず、あまりにも廃墟となっている、そして工事があまりにも途方もなく、どうすればいいかわからぬような状態である。そして周囲の住民が徹底的な阻止行動に移ったわけなんです。それで彼らはその苦境の中にいたわけなんですよね。そして、何よりも、彼らはそのあくまでもユダヤ人に対するペルシャの寛容によってですね、自治は認められていたものの、絶えずその何て言うんですかね、自分たちの身が危うくなるようなですね、この主権がないわけなんですよ。主権が独立した国じゃないわけなんですよね。という状態でした。さらにですね、彼らは、いろんな今度は霊的な問題を持っていたわけなんです。例えば異邦人と結婚をしてしまいました。また同じユダヤ人の中で奴隷関係、奴隷としてですね、ユダヤ人がユダヤ人を取っていたという話も出てきます。ですね。で、このように、せっかく 戻ってきたにもかかわらず、で神様がですね、そのなんで捕囚にしたのかっていうふうに、なんで捕らえ移したのかっていうのは、もう神様の最終的な裁きだったんですよね。でそれはもう旧約聖書のこのモーセの予言からずっと見ていくとわかるわけなんですけれども、でそれがようやく終わったにもかかわらず、なおそういう状態でいたことに対して、この一節から三節ではですね、この本当に許しを与えられたと、この物理的に帰還ができたということで喜んではいるんですけれども、この四節から七節というのがまだその回復していないという状態なわけなんですよ。でこれがイスラエルの歴史そのものでもありまして、この終わりの日におけるイスラエルの歴史もですね、このエゼキエル書を見るとですね、この谷の中にある干からびた骨の幻があってですね、でそこでこの息を吹きかけたら肉がついたと、けれども霊がなかったっていうんですね、生きていなかった。でそれでまた吹きかけたらですね、生きるものとなったという二段階になってるんですよ。だから彼らはまず物理的にこのイスラエルに戻ってくることができ、他にもかかわらずいろいろな困難の中にいて、でかつ霊的に救いを受けていないという大きな問題があるわけなんですよね。という中におけるこの、祈りがこの4節から7節に書いてあるわけなんですよ。まあ私たちもこの神様が、イエス様が言われましたよね。求めなさい、そうすれば与えられると。で、私たちは、この一度、この大きなことが、この祈りが聞かれてもですね、本当にここまででいいのかっていうふうに問い直さなければいけない。例えば、今回の、多くの人が被災地に行って救援活動をしていますけれども、物が届いて、で、それで多くの人に感謝されて、で、クリスチャンとして、良かったな、では、不十分なんですよね。そうではなく、そこからが大事であって、神様どうか、この人たちを、怒りから救い出してください。まさにここの祈りですよね。この霊的な救いを受けることを、切に願っていかなければならないわけなんです。そして次に8節です。私は主であられる神の仰せを聞きたい。ここでの詩篇の著者は、筆者はですね、とても良いこの告白を今ここでしています。なんでこういうことになってしまっているのか、こう叫びがあるわけですよ。けれども、今黙って、自分は黙って、主が何を示そうとしておられるのか、語ろうとしておられるのかを聞いてみようと立ち止まったわけなんです。で、ハバククという預言者が、まあ、そういう人でありました。なぜユダがこのように不法がはびこっているのに裁きをなされないのですか？そう訴えたところ、神様が、いや、私は確実に裁きをするよ。バビロンを通してだと。それで、ハバククは焦ったわけですよね。自分はそれを求めたにもかかわらずですね、自分のユダの国の人たちよりももっと悪いバビロンを用いて、裁きを行われるのかということで、訳がわからなくなったんですよね。でそれでは、彼は見張り所に立とうと。そのように、そして私の訴えに主が何を語られるかを待っていようとこう言ったんです。で私たちも必要ですよね、これね。訴えるだけで、文句を言ったらもうそれで終わりなんですよ。なんか、今なんかクレーマーっていう言葉多いですね。ね。カスタマーにしても、なんかペレントにしてもですね。聞くっていうのはまずないですよね。うん、私たちも神様に対してそれを行ってしまっては、それはおしまいなわけなんですよね。今ここで立ち止まったわけなんです。そして彼が立ち止まったことによって、心が神様の御心に近づいていきます。主は、御民と生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻らせない。イスラエルが回復するよ。霊的にも回復するよ。ということですね。誠に御救いは死を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの 国にとどまるためです。見救いが近い、死を恐れる者たちに近い。ぜひ死を恐れてください。イエス様が私は戻ってくると言われた、その救いが死を恐れる者には近い。そしてまたですね、私たちはその信仰の法則、信仰の原理を思い起こしますと、ローマの10章の8節で、御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。何か特別なことを行わなくてもいいんだということです。目の前に救いはあるんだよ、口にあるよ、心にあるよ。そしたらスペースシャトルで宇宙まで飛ばなくてもですね、そして飛んでも不可能のような奇跡をですね、神様が行ってくださるんだよ。そして恵みと誠は互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。はい、ここで本質が書いてあります。彼らは物理的には帰還したけれども、その実質がなかった。けれどもここで恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。恵み、誠、真理に従えば人は死に、死後に裁きを受けなければならない。そして恵みというのは死ぬべき人を生かし、神の子供の特権を与え、神の国を受け継がせる。誠と恵みをどうやって互いに出会わせるのか、口づけさせるのか。イエス様ですよね。イエス様の十字架と復活によってです。恵みがありますけれども真理があります。私たちは真理を言わなければいけません。真理はあまりにも過酷であります。ですね、と同時に恵みがあります。恵みというのはあまりにもあってはならないほどとてつもなく美味しい話なわけですよね。この二つが両立するのはイエス様の十字架を通して、そして義と平和もそうですね。義によれば神に敵対した者は報復を受ける。裁かれなければいけない。けれども、キリストの十字架によって、完全なる平和が神との間に与えられているということなんですね。そして次に、誠は地から生えで、義は天から見下ろしています。義というのは神様の義であります。天から見下ろしている。私たちはですね、この義について考えるときに地上の義を考えてはいけないんですよね。地上の義っていうのは相対的な義なんですよ。ある人がより正しい、より正しくない。でも、義は天から見よる。神の義なんだ。絶対的な義なんだ。で、誠は地から生えててっていうのは、これイエス様のことですよね。イエス様が地において、そして誠、真理を表してくださった。次に、誠に主は良いものをくださるので、私たちの国はその産物を生じます。今イスラエルの回復について歌っているわけですけれども、ここではこの神の国におけるイスラエルにこの良いものが与えられる、まあ、神の国、世の終わりだけではなくね、普通のこのイスラエルの地において、この一般的にもこの神様が彼らの、収穫、彼らに収穫を与えてくださるということですね。で、次に義は、主の御前に先立っていき、主の足跡を道とします。ですね。神様の周りに義が満ち溢れているということです。はい。ということで、帰還の後の祈りが今ありました。次に、86編、ダビデの祈りですね。で、私たちですね、このダビデの祈りを見ていく中で、まあ、一般的にですね、こう、願う祈りですね。 お願いするときに具体的にどういうお願いをしていくのかということをですね、このダビデの祈りを通して見ていくことができます。祈り、願いといってもですね、この私たちは祈りというのはもっと幅広いということを思い出す必要がありますね。願いだけではないですよね。願いだけだったら祈りは、なんか、なんて言ったらいいでしょうかね。クリスチャンにとっては願いというのはもっともっと後に来るものです。はじめに礼拝の祈りがありますよね。ここからまずクリスチャン始まらなければいけない。で、告白、罪の告白の祈りがあります。賛美の祈りもありますね。そして、神の約束を自分で言っていくところの祈りもあります。これとっても大事ですね。神の御心に沿った祈りが聞かれるわけなんですよね。つまり神の御心っていうのは神様の約束に基づいて祈っていけば、それはもう確実に御心なんですね。ですからその祈りを捧げていく。そして、願いがあるわけですね。あと感謝もありますね。感謝の祈りもあります。で、願いですね。このように願いだけじゃないんだっていうのははっきりとわかるわけなんですけれども、ここでは願いが多く書かれています。で、具体的にどういう願いがあるのかを見ていきたいと思います。主よ、あなたの耳を傾けて、私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。願いを聞いてほしいという前提が、悩んで貧しいんだよ、ということですね。自分が霊的に枯渇している。霊的に貧しいんだよ。私は何もない。神様を除いては私はもうダメなんだという認識が必要になります。イエス様が、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。まずこれを持つ必要がありますよね。だから祈りがなんか面白くなくなってきたっていう時はですね、悪い意味で飛んできてるんですよ、霊的に。悪い意味でね。私は十分だから。もうね、満足してるから。何祈ればいいかわからない。ですね。そうじゃないんですよね。まず、霊的な貧しさを持っている必要があります。次に、私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。いかがですか？この魂を守ってくれという祈り。捧げていますか？箴言に、4章の23節に、力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くという。自分の心、あるいは魂と言ってもいいでしょう。これを守るということは、クリスチャンにとっての、本当に、大きな課題になるわけです。非常にの優先順位の高いところにある祈りの課題ですね。何があってもですね、私たちの魂が健康でいる。不純なものが入っていない。とても大事です。そして、その、条件というか、コンディションというか、状態は私は神を恐れるものだ。これが、この私たちが祈ると同時に、願うと同時にですね、私たちの方がしていかなければならない状態ですね。神を恐れていながら、そして、魂が守られていくことを願っていくわけなんです。次に、我が神をどうかあなたに信頼する、あなたのしもべを救ってください。この救うというのはですね、霊的な救いということよりも、その具体的な状況の中での救いというのを言っているわけですよね。で、ここでも条件というか私たちが求めていかなければいけない状態があるわけです。それは神を信頼するということです。ダニエルのことを覚えてますか？彼が獅子の穴に投げ込まれました。そして彼は助け出されました。獅子は彼に、もう何も触れることもなかったわけなんです。で、そこに書いてあるのは、彼は神を信頼していたからである。ですね。信頼する必要がある。そして願っていくんですね。救ってください。で、次に3節。主よ、私を憐れんでください。私は一日中あなたに呼ばわっていますから。この祈りも捧げたことありますか？願いも。どうですか？憐れんでください、神様。で、それは、 本来ならばそういう取り扱いを受けるに値しないような状態だけれども、あえて神様にお願いするわけですよね。憐れんでください。で、それでも条件があるわけですよ。一日中呼ばわっている、神様に呼ばわっている、助けてください、憐れんでください、ということであります。そして、あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから。こういう祈りも願いも捧げたことあるでしょうか。魂を喜ばせてください。で、ここでも条件があって、私の魂はあなたを仰いでいますから、神様を見ていく、これを続けていく中で喜ばせてください。そして、これらの願いの元いになっている神様のご性質がこの五節に書いてあるわけです。主よ、誠にあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべての人に恵み豊かであられます。はい、これをぜひ心の底に刻み込んでください。これが神様の本質であります。か、出エジプト記に神様がご自分の名をモーセに告げられた時にですね、宣言された時に、主は主は憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者には、者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に四代にと書いてあるんですね。憐れみ深い、怒るに遅い、恵みは千代だ。で、罰すべき時には罰するよと。で、言うとですね、なんだ罰するんじゃないとかって言うんですね。で、考えてください。ここでは、もっとこう、なんですかね、私たちってですね、こう、否定的なものを見るとそれが 100% になるんですよね。千代と三代四代ですよ。この比較を今してるわけなんです。神様が裁きがなく、憐れみだけあるっていう神様ないですよね。そのような神様欲しいですか？そうじゃないですよね。裁きが行われることを私たちは願ってるわけです。まあ、私たち自分自身に対しては裁かれて欲しくないと思ってるわけですけれども。まあ、他の人に対してはね、食中、裁いてくださいと。願うわけなんですよね。でも、大事なのは、憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵みと誠に富む。で、旧約を読むときも、これを忘れない。これ、旧約聖書の中で、掲示されている神様のお姿なわけなんですよ。で、これから外れた読み方をするってことは、間違った読み方です。そして、主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に止めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。このように苦難の中で祈り、呼び求めをしているわけですね。次に、主よ、神々のうちで、あなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比ぶべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々は、あなたの御前に来て、不死を拝み、あなたの皆を崇めましょう。誠にあなたは大いなる方、くすしい技を行われる方です。ただ、あなただけが神です。素晴らしいですね。これ、神々のうちでって言ってますけれども、神々と呼ばれている者たちのうちでという意味ですよ。もちろん神はお一人ですから、神々は生きていません。けれども神々と呼ばれているものがあったとしても、あってもですね、それよりもはるかに優れた方なんだという告白、この賛美を今捧げているわけですよね。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。 私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。はい。非常に大切な願いをここで話しています。苦難から救われることを願う中で、道を教えてください。真理を教えてください。つまり、苦しみから単純に救われることだけだったら、片手落ちどころか、それではゼロなんですよ。それらを通して真理と道を知ることを彼は願っているわけなんです。そして心を一つにしてくださいと彼は言っているんですが、私たちって二つになっちゃうんですよね。双心ってやつですよ、まさに。ですね。ヤコブがこう言いました。4章の8節から10節。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。一つにしてください。一つにならないとちょっと悲惨っていうか寂しいというか暗くなっちゃいますよね。喜びがなくなってしまいます。だから笑ってるように見せかけてですね。で、実は違うものを心の違うところで持っているのではそれはおかしな話なんですよね。で、次に12節。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。それはあなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからです。まず、とこしえまでも崇めましょう。エペソの2章の7節に、後に来る世々において明らかにお召しになるためだ。この恵みについてですね。世々においてって書いてるんですよ。後に来る。つまり永遠なんですよね。私たちが受けた神様からの救い、ここでもう黄泉の深みってところに、これはいわゆる地獄ですよね。地獄からの救いがですね、永遠に、とこしえに神様の御前で、この褒めたたえることができるようなものだということをですね、私たちが、ちょっと心を沈めて、思い巡らす必要がありますよね。こう、私たちとかく忘れてしまいます。それほどの価値あるものなのか。価値あるものですよね。とこしえまでも、神様に褒めたたえる。で、次に、神を高ぶる者どもは、私に逆らって立ち、横暴な者の群れは、私の命を求めます。彼らはあなたを自分の前に置いていません。はい。ここで、ですね、私たちが神様を求めるところ、ダビデがそうですけれども、本当に心を貧しくし、そして子供のようになりですね、そして神様の中でこの一つになって歩んでいく、その中において必ずですね、必ず攻撃があるんですよ。ですね。その小さきものを、つまずきを与えるようなものはですね、この引き薄が首に祝いつけられて、深い海の、その水の底に沈み込まれた方がマシだとイエスも言われましたけど、これ小さきものってのはつまりこのダビデのようなですね、心が柔らかい神様に対して開かれている、一つになっている、そのような状態の時につまずきを与えるものが非常に多くいるわけです。打算的に物事を考えていく人たちが周りにうようよいるわけなんですよ。またそのようにいろんな人を用いて、状況を用いて、その信仰を台無しにしようとしていくわけなんですよね。それに対する叫びを今ここで置いてるんです。で、彼らはあなたを自分の前に置いていません。これが問題ですね。逆に言うと、神様を自分の前に置いていく生活を私たちは歩んでいくわけですよね。で、次に、しかし主よ、あなたは憐れみ深く、情け深い神、怒るのに遅く、 恵みと誠に富んでおられます。そのような戦いが起こった中において、先ほど彼が言ったまた神様のご性質をここで話しているわけですよ。私たちが必要なのはですね、これですね、神様のご性質を思い起こすということです。神様が良い方であることを思い起こすということです。何が起こっているかわからないというような時に、それでも分かっている神様を思い起こすということです。分からないことで分かっていることを放棄するなと、まあ、チャック・スミスがよくですね、言っているんですけれども、分かんないことで分かっていることを放棄するな、分かっているところに立ち戻れということです。それがここに書いてあることですね。で、次に16節、私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに御力を与え、あなたのはしための子をお救いください。ですね。御顔を向けてください。神様の御顔が向けられたら、どういう顔かって言ったら、おっかない顔じゃないですよ。いいですか？笑ってる顔。スマイルしてる顔ですよ。これ恵みの顔ですね。そして、あなたのしもべに力を与える。だから神様に御顔を向けてもらう。力を与えてもらう。で、次に、私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私を憎む者らは見て恥を受けることでしょう。誠に主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。はい、ここで神様の慈しみの印が自分に与えられたら憎む者は恥を受けるとあります。私たちは最も効果的な敵を虐待する方法は、私たちがきちんとしっかりと神様の御前に立っている姿を見せるということです。相手に反論する、反発する、反抗する、反抗という、そうですね、やり返す、そういうことではなくて、私たち自身が結局彼らの願いというのはですね、神様から離れることなんですよ。私たち自身ですね、痛めつけることだけなんですよ。だから応答しちゃいけないんです。どうやったら勝てるかって言ったら、神様の慈しみを受けることそのものなんですよね。ネヘミヤ記に書いてありますね。ネヘミヤ記でもですね、この城壁を作っている、再建している中でものすごいいろんな攻撃がありました。でも彼らは黙々と作り続け、わずかな期間で完成させて、そして敵がうろたえたんですね。ギャフンとなったんです。これが必要なんですね。ということで86編ですね。よろしいですか？じゃあ次87編行っていいですか？コラの子たちの賛歌、歌。主は聖なる山のにもといを置かれる。主は山にもといを置かれる方だということを覚えてください。必ずしもですね、この日本人が山の上にこの何ですか、鳥居を作ったりですね、そのいわゆる何て言うのか、神棚とかですね、作ったり、まあ、寺もそうですね。それはあながち変なことではないわけなんです。富士山に行ったらですね、うぞうもぞうの宗教のですね、施設があるわけですよね。あながち変なことではないわけなんです。間違った神々を彼らは当然求めているわけですけれども、主が山にもといを置かれるわけなんです。でも神様は、そこら辺の山にもといを置かれるのではなく、次2節。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンのもろもろの門を愛される。エルサレムの山にもといを置かれ、そしてその門を愛される。つまり城壁、その、ですね、のあるその門を愛されるんだと、いうことなんですね。いや、それは私たちユダヤ人じゃないから、関係ないことですよと言ったら大間違いです。なぜならば、 まず第一に、千年王国では新しくエルサレムが回復されます。そして何よりも新天新地において、天からのエルサレムですね、新しいエルサレムがあるわけなんです。降りてくると書いてます。そこには門があります。イスラエルの十二部族の名が記されている門があります。ですから次に3節、神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ、私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュ、これエチオピアのことですね、と共に、これらをここで生まれた者として、はい、ここでラハブというのはエジプトのことですね。で、大きな国々を、この神の国の、一員にしてあげようと。で、ペリシテというのは今のガザ地区、そしてツロというのは今のレバノンにありますね。で、クシュというのはエチオピアです。で、これらイスラエルの国が大きくなるためになったためにですね、そこもですね、神様を崇める地域になっていくわけですよ。そういう話を今ここでしています。で、でも、次ご説明してください。しかし、シオンについては、こう言われる。誰も彼もが、ここで生まれたと。こうして、意図高き方ご自身が、シオンを固くお立てになる。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。踊りながら歌う者は、私の泉はことごとくあなたにあるという。いいですか。シオンと他の国々と違うんですよ。別格なんですよ。生まれながらにして、生まれたっていうふうにしてくださるって言うんですよ。永住権じゃなくなるんですよ。市民権を受け取るということになるわけです。で、これが驚くべき神様の福音で、私たちが神の御国の市民になるということは、新しく御霊によって生まれて、そして神の子供となる特権が与えられて、そしてあたかもそこで初めから生まれたその市民であるかのように、私たちをみなして受け入れてくださっているということなんです。イエス様がニコデモに対して話されましたよね。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。また人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。また第二コリントの5章の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと、いうことでですね、私たちが神の都の中に入れられているんだということを知る必要があって、新しいエルサレムにおいてはその神の都の中にすっぽりと入っているんだという話になってくるわけなんですよ。いいですか。私たちがこれからですね、神様の国の市民になるんだということではないわけなんですね。もうすでに全ての特権が与えられているんだよ、ということです。そして、ここで6節で、国々の民を登録されるというんですよ。これユダヤ人にとってはびっくりしたと思いますね。ユダヤ教徒にとっては。ユダヤ人がそうなるんだと思ってます。そうじゃない、国々って入ってるんですよ。で、旧約聖書を読めば読むほどですね、新約と一貫してるんですね。で、ユダヤ教の人たちが、特に当時のユダヤ教の人たちが、旧約聖書を解釈するときに間違っていただけであって、旧約がユダヤ人中心、新約がまた新しい啓示だと思ったら大間違いなわけなんです。一貫してるんですよ。ここ国々が入ってるんです。 つまり神様って宣教の神なんです。ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人の神なんです。異邦人の神でもあるんですよ。そして、私の泉はことごとくあなたにある。いかがですか？新しいエルサレムにおいても、都の真ん中から生ける水が流れていて、そして人々を癒しですね、そして、この実を実らせてですね、そしてそこを食べていくという話が書いてますけれども、また、湖、これがサマリアの女に対しても、あなたが私から飲む水を飲めば、この内側で泉となり、永遠の命に至る水となると。ということで、ぜひぜひ、天のシオン、エルサレムを主体求めてください。これがないと、このビジョンがないとですね、なんでクリスチャン生活やってるか分かんなくなっちゃうんですよ。その対極がないと、目の前にあるものが、一体、なんですかね、目の前にあるものだけに集中していくことによって、自分が一体何のために生きているか、何のためにこう神様を求めているのかが分からなくなっていっちゃうんですよ。でも、もともとクリスチャンっていうのは、国籍は天にあるんですよね。天にあるものを思わないで、この仮住まいのところをですね、いくら思って一体何になるんですかって話になるんですよね。そうですよね。今なんか仮住まいでホテルに泊まってですね、そこに何々がないとかってぐちゃぐちゃ言って、ね、何言ってんだよ、もうそこからすぐ出るんだよって話になるわけじゃないですか。その天国にさ、例えばなんか冷蔵庫があるかテレビがあるかってなったらまだマシですよね。まだマシですよ。天においてはどうなのかと。いうことなんですね。では、時間がまだありますので、88編も行ってみましょうか。88編はですね、私はぜひ現代の人に読んでもらいたい箇所です。なぜならば、鬱にかかった人の祈りです。鬱にかかった人の祈りです。鬱にかかった人の問題点というのは何なのか。まあ、いろいろあります。いろいろあります。処方箋は霊的にはいくつかあります。で、一つは、自分を救おうとしているという問題があります。治らない。私はこうだ。私はこうなっている。何とかしなければ治らない。で、人間的には、だから、プレッシャーをかけてはならないとかですね。頑張ってっていうふうに言ってはならないとかですね。こう、あるわけですね、アドバイスが。でも、根本的には、治らないって言ってること自体が、治らない原因なんです。なんかわけわかんなくなりました？いいですか？どうでもいいや。俺はどうせ、カスなんだから。なんで俺をこんなに大事に思ってるんだ。治んなくていいじゃん。って言ったら治るんです。誰でも自分を救おうとするものは、それを失い、そして、福音のために、その命を失う者が、それを救うんだって言うんですよ。自分を愛しすぎてるんですよ。自分のことを考えすぎちゃってるんです。じゃなくて、神を考え、他の人たちのことを考えていけばいいわけですね。これが一つ目なんですね。で、あとなんだっけな。いくつかあったんですけれども。ですね。ちょっと忘れたんですが、この本題に入りますとですね、88編で見ることができるのは何かって言ったら、叫び求めてないということなんですよ。神様を呼び求めてないということなんですね。歌、コラの子たちの参加、指揮者のため、マハラテ、レアの手の調べに合わせて、エズラ夫人、ヘマンのマスキール。ヘマンという人が歌ってるんですね。主、私の救いの神。私は昼、叫び、夜はあなたの御前にいます。いかがですか？昼叫んでます。夜も神様の御前に出ています。これ積極性がないんですよ。私治りません。祈ればいいんですよ。そして、私の祈りがあなたの御前に届きますように、どうかあなたの耳を私の叫びに傾けてください。わかりますか？すごい切実に、積極的に 言ってますよね。次、私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから。私は穴に下る者と共に数えられ、力のない者のように見なされています。わかりますか？この死に面しているわけですよ。自殺願望が出ているわけです、これが。で、次に、死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺された者のようになっています。すごいです。死んだ後にも見放されているっていう話をしているわけです。あなたは彼らをもはや覚えてはおられません。彼らはあなたの見てから断ち切られています。あなたは私を最も深い穴に置いておられます。そこは暗いところ、深い淵です。これもう、黄泉の中にいるような感じですね、これ。その、心境が。あなたの激しい憤りが私の上にとどまり、あなたのすべての波で、あなたは私を悩ましておられます、セラ。あなたは私の信用を私から遠ざけ、私を彼らの忌み嫌うものとされました。私は閉じ込められて出ていくことができません。自分ではどうしようもできないんですよね、これね。そして親友からも遠ざけられていると。その社会的にも遠ざけられている状態ですね。で、私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。あなたは死人のために屈しい技を行われるでしょうか。亡霊が起き上がってあなたを褒めたたえるでしょうか。セラ。あなたの恵みが墓の中で述べられましょうか。あなたの真実が滅びの中で、あなたの屈しい技が闇の中で知られるでしょうか。あなたの義が暴虐の地で。つまり、私は生きてあなたを褒めたたえたいんですということなんですよね。次に、しかししよう。この私はあなたに叫んでいます。朝焼けに私の祈りはあなたのところに届きます。主よ、なぜ私の魂を拒み、私に御顔を隠されるのですか。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて心が乱れています。若い頃から悩んでる。だからこの人は病気だったかもしれませんね。その、雷病か何かだったらもう、この共同体からも切り離されているので、そういう状態だったのかもしれません。あるいはもっとこの、鬱的な状態が若い頃から続いていたのかちょっとわかんないですけども、あなたの燃える怒りが私の上を越え、あなたの恐怖が私を滅ぼし尽くしました。これらが日夜大水のように私を囲み、私を全く取り巻いていました。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。もう見えなくなっています。これがいわゆる落ち込んでいる状態ですよね。大事なのは祈り続けてるんですよ。祈り続けてるんですよ、ね、叫んでいます。訴えています。で、これが今の私たちに必要なことなんですね。頭が良くなるという罪が私たちにあります。ちょうどエヴァに対して悪魔が言って神のように賢くするというですね。それは何かというと、自分の思いの中でいろんなことをすべて先行させてですね、そして神を追い求めようとしない、そのへりくだって子供のようになって神様に叫ぶ、自分がそのように何もできない存在だということを認めないで叫ばないという態度なんですよね。で、それを突き詰めるとどうなるかというと、罵るわけなんですよ。苦味を持って罵って、で、それが終わりの日に神様がこの地上に大患難の時代にですね、いろんな怒りを下す、このいろんな災いを下すときにですね、悔い改めないんですね、そこにいる人たちが。罵ってるんですよ、むしろ。例えば、開かなくても結構ですけれども、黙示録の16章の、ですね、10節と11節を見ますと、第5の御使いが、 蜂を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに、天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。そんなに苦しんでも、まだ神を罵っているんです。それが、その私たちが、この祈らない罪って言ったらいいでしょうか。神様に呼び求めない罪って言ったらいいでしょうか。これがあるんですね。人間ってもともと単純に作られてます。これ、伝道者の書で、新教で訳だと、人間はもともと単純に作られてるけど、それ人間が複雑にしてるっていう、この言葉があるんですけども。単純に作られてるんですよ。もともとが。で、もちろんね、知恵が与えられてます。神の形に作られてますから、本当に創造的な働きをしていくことができるわけですけども、あくまでも、その単純に生きていく中で、神様に感謝しながらそういう創造的な働きをしていくわけなんですよね。で、これがなくなった時に人間が人間でなくなっていくということですね。ということで今日はここまでにしますね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私自分でこうやって話しながら思うんですけれども、なんと自分自身で考えてそれだけで終わらせているかということを思います。お父様、お許しください。すべてのことをあなたの御前に感謝と願いを持って持っていけば、本当にその思い煩いをあなたに持っていけば、あなたが私たちの思いを超えたところの平安で思いと心を守ってくださると約束してくださいました。神様、私たちがそのようなあなたの市民であって、本当にあなたの内から出てくる湖によって生きていくものであるということを、天のお父様、本当に今知ることができ、感謝いたします。と感謝すると同時に悔い改めて、神様、あなたの御前に単純に、そして祈り求めながら、このやっていきたいと願います。あなたの御業をこれからも見させてください。原因探しをしたり、なんか分析してみたり、まあ、本当に大事な時はありますけれども、神様、そうじゃなくて、本当にあなたの御業を喜んでいく民としてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。